山崎忠の西播磨の山城
赤穂城の1回目です。赤穂市内の山城につきましては、すでに海岸線にあります佐古市浦城と茶臼山城を取り上げましたけれども、忠臣蔵で知られる赤穂城には触れておりません。理由はですね、江戸時代に築かれた近世城郭で、何より千種川河口のデルタ地帯の丘に築かれた海に臨む平城だからですね。しかし超有名な赤穂城を素通りするわけにはいきませんので、6回に分けまして、赤穂事件を起こした浅野時代だけではなく、その前の池田時代と浅野家の後、最も長く藩主を務めました森時代にも踏み込みましてお話しいたします。赤穂藩は江戸時代に播磨の赤穂郡近辺を統治した藩なんですけれども、石高は2万石から最大5万3000石と、時代によって変わりまして、領地の広さも変動しましたけれど、最盛期はですね、今の赤穂相生に加えて、葛西加藤の計4市と、上郡佐用領町にまで及んでいました。浅野家が藩主を務めていた頃に起きた元禄赤穂事件で知られますけれども、実はですね、それ以前の江戸初期、池田家が支配しておりました頃にも藩主が乱心して、正室らを殺害に及ぶ事件がありましたし、浅野家断絶後にですね、赤穂に入りました森家でも、幕末に攘夷派が敵対します主級派の家老森力らをですね、暗殺する騒動も起きております。今なお語り継がれます忠臣蔵の存在があまりにも大きすぎるためか、池田時代と森時代にあった2つの事件は霞んでしまいました。さて、江戸時代の播磨は、戸様大名の池田輝政が生きていた時代と、没後ではですね、全く様子が異なります。輝政は世界遺産の姫路城に象徴されますように、自ら播磨全域を統治した上、次男の忠次が岡山の備前藩を支配しまして、三男の忠勝が、淡路藩主を務め、さらにですね、弟の長吉が鳥取藩を治めるに及び、池田一族で、なんと播磨、備前、淡路、稲葉の4つの旧国に君臨しておりました。石高は占めて約100万石となりまして、姫路城はまさに100万石にふさわしい規模を誇りました。しかし池田一族をまとめ上げた輝政がですね、1613年に没しますと、姫路藩を継いだ長男の利高が3年後に亡くなったのに加えまして、1614年冬から翌年夏にかけての大阪の陣で豊臣家が滅んだことで事態が一変します。西日本には豊臣家からこの恩をですね、受けました戸様大名の大きな藩が多数ありまして、ことあれば徳川幕府に反旗を翻す恐れがありました。しかし豊臣家が滅亡しまして、心配の種は消えました。池田一族に課されました防波堤の任務はもういりません。それどころかですね、逆に戸様の大きな藩が播磨に君臨する事態こそ幕府には脅威となります。そこで幕府が考えましたのが、姫路藩解体による領国支配の一大再編でした。赤穂藩はこの支配構造再編の結果誕生したいくつかの藩の一つでした。